ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ、
矢吹ジャンプと
富坂優の
シチュエーションコメディクショナリー。どうもアガリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプです。
はい、富坂優です。はい、こちらの番組は、矢吹ジャンプと富坂優がシチュエーションコメディに関するですね、用語集を勝手に辞書のような用語集を作ったりですとか、勝手に物事を定義していくという
そんな感じの
コンセプトで、シチュエーションコメディの辞書を作ろうというコンセプトの番組なわけですけれども、
はい、
はい、ジャンプさん最近シチュエーションコメディしてますか？
最近ですか？まあ、最近もね、結局前もそうでしたけど、あんまり稽古とかがね、芝居であんまりやってないので、まあ、バイトばっかりの生活なんですけど基本的に、
はい、
まあ、その、バイト先が、僕がメインで働いてるのは本屋なんですけど、
はい、
2階がレンタル屋で、その2階の一角に、まあ、スマホ販売があるんです。格安スマホ、オリジナル、
オリジナルのその3つの情報を揃えると、まあ、どの企業なのか大体分かりそう
です。大体分かりそうです。まあ一応ぼかしつつ。で、そのスマホ販売が、まあ、結構めんどくさいっちゃめんどくさいんですよ。まあいろいろと。で、お客さんによってもめんどくさいし。で、その、ね、スマホ販売のやつが、基本お子様用なんですよ。メインが。
そうなんですね。
子供用っていうわけじゃないんですけど、一番の推しは見守り機能が、っていうやつで、
なんかもっと楽々本的な、むしろ年配の方向けなのかと思って、
高齢者も OK なんですけど、位置情報とかは見れるんで、
はいはいはい、
ただこのアプリ使っていいよ、つけちゃいけないよとか、1日何分までだよとかを全部親が、
ああなるほど、ペアレンタルなんちゃらみたいな、
そうなんです、親のスマホとかから設定して子供がもう許可がないとそれが使えないみたいなのができるんで、基本的には子供用に持たせるのもで、しかも通信速度が遅いとかいろいろあって、安くするために、
はい、ああなるほど、
だから普通の社会人とかな大人が使うにはあまり適さない、
ちょっとスペック的には難しい、
そうそうそう、やつなんですけど、それをめんどくさいそうな、なんか後々めんどくさそうなお客さんには、いやだったら他の格安スマホとかの方がいいですよって持っていくし、
なるほど、
逆にまあいいお客さんかなってなると、あ、これだったらこういう使い方もできますしっつって、こう買わせる方に持っていくとか、
あ、まあまあ、
接客としてのその誘導とかはめちゃしてます。
でもジャンプさんのねシチュエーションコメディ的な処理でやると、
本当にって
意図がバレませんか？
いや、その辺は多分
ね、
いやこれはっていう言い方はしてないと思う。
してないです。
ちゃんとやってる。
海外コメディのリアリティでやるとなかなかに、
そうそうそう、ええってなっちゃうからね。あっちに、そう、現実世界でのバランス頑張って取ってます。
お客さんも、ああそういうことかって言ってなるね、そのリアリティ、
なるほどですねって言って、
リアクションで説得してくれる、
うまいことこう持ってくっていうのはやってます。
なるほど、
ごまかしに近いのか
しら。ごまかしに近い。
富坂さんはどうですか？
内言の新宿シアターミラクルで毎年やお盆にやってくれてるやつに、今年は今回いつもよりちょっと顔を出して稽古場とかに、
はい、演出はやってないけど、
もう、あ、そうなんです、脚本提供だけして、演出は劇場の支配人の池田さんがやってるんですけども、今年はいろいろと顔を出したり口を出したりっていうのをやろうかなと思っていまして、でそれがこれ撮ってるのが8月21日なんで、それがまさに昨日終わったっていう。
ああそうか、昨日か。
そうですね。いやでもなんかまあ内言はずっと劇団でやってきて、ああ、で6月にやった時に浅草の急激でやったイルミナスセレクションでやった時の内言では、まあ、何人か劇団にいたんですけど、うん、初めて組む人にいろいろ演出をしたわけですよ。そっちは演出やったんで、うん、ってのと、今回のそのミラクルで演出をせずに
的な
たまに覗きに行くおじさんとして行ったっていう経験から、うん、なんて言うんだろうな、劇団で当たり前に共有していたことを結構言語化するっていう機会に恵まれたので、う
ん、まさにディクショナリーじゃないけど、
そうですね、
その
初日終わった後にどうやったら受けますかみたいな
終わった後なんだ聞かれたんだ
ただまあ難しいのがその、うん、演出までするわけにいかないじゃないですか。
まあ確かにね、どこはね、そのラインがね、
ラインが難しくて、うん、まあ本来もしかしたらそのね、原作者が稽古場に行ってああだこうだ言う時点でやりすぎなのかもってのは思うんですけど、でももしこれ書き下ろしだったらこういうの行くかってケースってあるよなと思って、書き下ろしの場合で脚本家がいろいろ稽古場に行って相談したりっていうのはあるじゃないですか、まあね、うん、一回ちょっとそのパターンをやってみようと思って書き下ろしじゃないけど稽古場に行っていろいろ行ってみたんですけど、なんて言うんだろう、そのいかに我々が間とかを特に指定していないけどなんとなくこの間で読んでいるっていうものがあるかっていうのを結構思わされましたよね。
アガリスクっていうかその分かってるメンツみたいな中でっていうことね、
うん、あとはそのなんていうんだろう、ごまかしていたりだとか突っ込んでる言い方だったりだとか、そういう笑いを取るためのあれこれの演じ方のちょっとしたコツですよね、本当にサマさんを当たり前にやっていたけれども、それを人物としてやることとの
そのね、はみ出し加減というか、
あんまりその特に演出として俺がバキバキ決められないからこそ、決められるんだったら、うん、じゃあここはこんな感じでこう突っ込んでって言っちゃえばいいんですよ、うん、でもそんなにね、それはなかなかに越権行為だなと思うんで、うん、とはいえ絶対そうやった方が良くなるだろうし、多分演出家もそれを求めていると、うん、言った時にいかに具体的に俺が決めたとかディレクションしているのではない状態でその方向に導くか
誘導
のはちょっといろいろ考えたので、なんかなので今年は内芸を使ってなんて言うんだろう、ワークショップ的なことをばっかりやってる気分です。
そうだね。
9月もやりますし。
す
ごいね。今年の夏はなんかワークショップおじさんに今なってます。
そうですね。結構上がってたり、もう終わったのもある
かし、
なんかいろいろありますもん。そうやっぱりテキストは内言がちょうどいい、
まあ、単純に俺が知ってるっていうところですよね。あの
自分のやり方というか、
正直言って卒業式実行とか1回しかやったことないシリーズって、うん、なんて言うんだろう、まあ、言い方語弊あるけど、まだ俺あのネタ知らないんじゃないかっていう気がしてて、
うん、こなれてないというか、その
そうあ
の
やっぱり
精査されてない、
もちろん上演するまではもう未知なんですよ、
うん、
だいたいこうしてほしいってので言ってるけど、上演したことで一回分かって、うん、上演した映像を見て振り返ることでなんとなく分かって、もう一回やったことでようやくこれはこういうことだなって理解するみたいな感じなんですよ、正直
結構時間かかってるもんね。
そうそうそう、内言はもう何回かやってて、
まあ確かに
だいたい都合が分かって
る、そういう意味ではこなれる。そうすると、あとはだからそれこそエクストリームのあの、
はいはいはい、
ハッピーバースデーとか、ワイフ、ああ父にワイフのワイフとかっていう方が何度も結構やってるから、
ね、
ちょっと見えてるとこはあるのかもしれない。
でもああいう嘘ついてごまかしたりするシチュエーションコメディを、
うん、
まあアガリスが一時期やってた時も、うん、その頃ってあんまり他の人にやってもらったりってことがないん
ですよ。まあまあ確かに、分かってるメンツでしかやってないっていう。そうそう
そう、だからあんまりそのいわゆるベタな嘘ついてごまかしてっていうファルス型シチュエーションコメディですよね、うん、まさにここで定義した、うん、あれとかを他の人に演出した経験ってあんまりないんですよ。
ああ、そっか、確かに。
それに関してはもうだいたいこういうものだよねってのが分かった上で、うん、さあ作ろうって言って俺はって作って発表するっていうのばっかりだったんで、
知らない人にそれこういう形なんだよっていうのを教えるのはやったことが全然ないのか。
そうですね。
なるほどですね。
まあちょっとそんなそれに関することも後々お知らせとかがあるので、そこで。
まあまあまあまあ。
あとシチュエーションコメディしてるのとしては、まあこれどっちから言い出すかってあれでしたけど、あのカメラを止めるのを見てきたっていう。
まあ僕も見ました。見ましたよ。 話題になってます
からね。話題になってますね。まあ、遅いぐらいですよね、正直。そうそうそう、同業者としては。
うわ、遅い。
うん。
そして、まあ、これ撮ってんの21日、今日またもう一話題、こう、次の段階が来ちゃったからあれだけど。
とりあえず、見てみて、ジャンプさん、率直な感想どうでした？
面白かったっすよ。
なるほど。
カメラを止めるのすっごい面白かったし、笑ったし、
はい、
わーって面白かったけど、知ってる面白さ、
あ
ぶっちゃけ言えば、なんかこんなの見たことないとか、こんなに笑ったの初めてみたいなノリじゃないですか、世間。
まあ、そういう人も当然
結構、結構超ベタじゃんっていう、もうクソベタでクソ王道な超面白いやつっていう印象でしたね。そうそうそう、すごい面白いけど、うん、知ってたっていう知ってたっていうやつではあったかなと思ってます。
うん、まあ俺も同感ですそうなんですよね。
そう、
散々ネタバレに関して、あ、すいません、カメラを止めるなのネタバレを盛大に含むので、カメラを止めるなの予備情報を入れたくないっていうお客様はちょっと10分ぐらい外していただけると助かります。
よし、飛ばしちゃ
って、皆さん大丈夫ですか？
飛ばしてくださいね。
じゃあ、あと5秒後ぐらいから中身について言いますね。はい、皆さん大丈夫ですか？はい、普通のバックステージコメディだなっていう、
そうなんです、
ところですよね。まあ、うん、よくできた映画としてすごく、なんていうんだろう、そのよくできたっていうのが、何か突出して珍しい部分とか新しいところがあるっていうのじゃなくて、丁寧に整えたバックステージコメディだなっていう感想です。
ちゃんとしたやつを作ってるっていう、やるバックステージコメディとしてやるべきことをやってるというか、
そうですね、
うん、
散々ネタバレで絶対言うなって、まあ、今僕らも言いましたけど、うん、言っているってことは、じゃあさらにもしかしてもう一段階なんかあんのかよってちょっと思ってしまったところがあって、
ああ、なるほど、ね、
だから、
あ、最後にも
そうと思ったら、あ、バックステージコメディ
なんだ
っていう感じなので
うん、
面白かったけど、同業者としてはなんていうんだろう、面白かったけど食い足りないっていうのはまず一個と、
あ、
だけどとんでもない傑作で打ちのめされるほどじゃなくて、少し逆に言うと安心してしまったっていうのが一個と、
あ、娯楽としてはすごい良かったけど、そうなんだよね。
あとは、まあ、このジャンルのものが受けるっていうのが、まあ、業界の人として希望ではある、
希望ではある、確かに、
っていうこれがこういう受けだぐらいです
ね。そうそうそう、負けたとは思わないからね、やっぱり、
まあ、
ね、ぶっちゃけた話、ね、まあまあ、なんて言うんだろう、一個すっごい気になったっていうか、
うちらネタバレ1個だからいいっすよ、
うちらだからなんだと思うんだけど、
はい、
その最初のさ37分ノーカット、
はい、
ワンカットってすごい、そこがネタバレじゃないのがそこしかないからなんだろうけど、メディアでもすごい37分のワンカットがって言ってるじゃないですか、はい、30分番組じゃないですかあれって
あ、そっか、30分番組っていう手でしたっけ、あれって。
そう、30分ノーカットで生放送でやるよっていう振りなんですよ。振りっていうか、まあ振りは後から来るんだけど、うん、だから見てるときは、まあ、多分いいんだけど、で、あ、その後、まあ、ドタバタになるわけじゃないですか、それを続けるために。
逆に言うと、それ30何分ワンカットってあんま宣伝で、そこを押すと、
そう、押すと、えって、俺は30分でどうのこうのの時でちょっとえってなってて、しかもその後のそのいわゆるその実行してる時のドタバタの中で時間に関して何も言わないじゃないですか。
確かに。
で、ね、いや、テレビ番組としてやってたらまず時間だぜっていう、
確かに、
のが俺の中では、
もう一こうそれをタイムサスペンスみたいな盛り上げ方、
そう、もう時間ない、この時間で何とかしなきゃっていう、その時間っていう盛り上げ方ができたはずなのに、
そっか、確かに生放送、そうなんですよ、だからあれ、うん、映画愛って、まあ、言ってる方もいて、うん、まあ、確かにそれも分かるんですよ、
うん、
創作現場としては映画なんですけど、フォーマットはあれテレビの生放送であるっていうことに、
そうそうそう、
それによってそのバックステージコメディ の、 その幕を下ろしちゃいけない、カメラを止めてはいけない状況っていうのを何によって担保してるかっていうと、テレビの生放送番組なんですよね。
そうそう、
だからあれ映画についての映画なんじゃなくて、創作の手法こそ映画かもしれないけれども、映画監督がやってる話だし、だけど実はテレビの生放送のバックステージコメディなんですよね。
そうそうそうそう、
確かにそれを考えると、
で、うん、でもうさ、もうこれをなんとかし、これで終わりっていう直前に時間稼ぎをするじゃん。いやもう終わってる終わってる、時間って過ぎてる過ぎてるっていうのを、いや見てる時はそこまで思わなかったけど、終わって振り返った時に、
確かに、
まあそれ多分うちらが散々その時間に、まあ、時間の、あの時間っていうのを最大のルールにしたものをやってきてるから、
はい、
まあ内言もそうだし、シティワイフも45分っていうのでゼロ合わせをしてきたから、
はい、確かに、
そこは時間で綺麗になんかバンって終わってっていうのはちょっと
確かに、
そうなんですね。
謎に終盤の、うん、襲われるかもしれないけどずっと悲鳴を上げてるっていう時間稼ぎし、あそことかで時間稼ぎをしている理由としては、クレーンの代わりにピラミッドでもって最後の空撮のシーンを撮ろうとしている、だけどピラミッドは組めないっていうことでやっているけれども、ではなく逆に時間とかでやった方が、
逆にこうタイミングを合わせるためとか、泣きすぎちゃったみたいなやつとか、
そうですね、もう一個時間っていう、
そう、
何分までに終わらなければいけないっていうもう一個の枷をできたかもしれないですね。例えばそこで代用して、例えば、まあ、あれは絵面的にもお話的にもピラミッドであの絵で終わらなきゃいけないっていうのは分かるんですけど、例えばもう一個時間の軸があって、ああいう風な段取りに時間をかけすぎてしまったことによって、やばいこれをクリアしたけどどんどん時間がなくなっているみたいな、
急がなきゃっていう、
ね、もう一個の要素が確かに作れるっていうのはありましたね。
盛り上げの盛り上がったし、あの絵面としてはすごい面白かったし、ああよかったよかったってなるんだけど、うん、もう一なんか緊迫感というか、
そうですね、
そう、それは絶対時間をきびこう、
そうなんだよな、
あれをした方が絶対よかった。
確かにあれは映画の話じゃなくて放送の話なんですよね。
そうそうそうそう、
確かにそうだ。
でまあラジオの時間とかさ、
はい、
あれ系じゃないですか、
まあ、ラジオの時間も正直、
まあ、時間に関しては
ある程度アバウトにやっちゃってるけれども、うん、けど
あのね、であのテレビのさ、あのおばちゃん、
はい、
あのすげえ適当にやれるでしょ、はい、やってやみたいな、あのおばちゃんの最後の、まあ、始まる前はどうかと思ったけど何事もなくてよかったっていうのが、まあ、ある種オチなわけじゃん。裏側のことは知らないっていう、はい、あの王様のレストランでいうお客さんとか、
ね、それでいいんですってやつですね、うん、
お客さんは何も、
第2話をご参照ください。
お客さんは何も知らないとか、あとはもうあのラジオの時間のあの、はい、タクシー、あのトラックのうんちゃんが感動したっつって、裏のことは何も知らずただ買ったら感動して来てくれるとか、
ね、確かにそれはそうですね。
あのおばちゃんがその立場、うん、だからこそ生放送ってでなくちゃいけないからっていう、そうなんだよね。
うん、なるほど。
これ本当に映画だったらさ、多分ミスったら撮り直しはできちゃうわけじゃん、ワンカットでやればいいから、ね、生放送
確かにコストはかかるけど、うん、別に無理ではないから、デッドラインではないから、うん、バックステージコメディのルールというか、
うん、に弱くなっちゃう、
弱くなっちゃう、
だから生放送っていう設定にしたのは、
まあそうですね、
その時間的制約っていうのは OK なんだけど、う
ん、確かにテレビの生放送で一番気にするのは
時間
だろうってい う,
っていう、
それはおっしゃる
通りです、ね、そう、タイムキーパーがいないっていうのはちょっともったいないなって思ったのと、あとは音響っていうのもいないじゃん、うん、いないわけじゃないんだろうけど、あのなんていうの、マイクの人はいるけど、はいはいはい、効果音をつける人、生放送で
うん、
やってるんだったらやっぱり効果音でトラブルが起きるのもありだし、 効果音の人が何かやってんのに何か勝手なことをして、あやべやべっていうワンカットがあるだけ、ワンまあだから
まああのあれですよね、あの、うん、舞台であの音響の人が稽古場に来てくれてやった時に、あの合わない時のあの面白さってありますよね、
うん、あるある、ああいうのは一つだから、もっと入れられる要素はあったなとは思う。
まあそうですね、 だから多分その全てクリアしているっていうよりも、なんて言うんだろう、ここが辻褄がとかっていうのを、うん、合わないみたいな、なんて言うんだろう、突っ込みどころが少ないっていう意味での完成度の高さはすごく思って、うん、なんですけど、まあ、これはそもそもが狙っていないのかもしれないけど、やっぱり俺はラジオの時間とすごい比べてしまったわけですよ。
まあまあね、うん、
でシチュエーション、特にバックステージのコメディってこの通りにこれを進行しなきゃいけないっていうスリリングさとか、うんうん、それをどうにかみんなでできたっていう共同作業の楽しさとかは、まあ、肝なんですけど、なんかそれだけだと俺やっぱ食い足りないなって思っちゃって、
あ
やっぱそのもう戦場みたいなところだからこそ現れる、うん、お互いの価値観の違いとか衝突とか、うん、それで文明が衝突するところがね、やっぱり、ね、ドラマとして欲しいなって思っちゃって、
あ、
まあ、鼻から求めてないのかもしれないし、まあ、あれなんだけど、特にラジオの時間で俺がすごく最近なって好きになった、大人になってから好きになった部分って特にそこなんですよ。具体的に言うと、ラジオの時間の終盤の作家が私の書いた本の通りにやってくれって言ってスタジオに立てこもって、もしそれがダメなんだったら自分の名前をクレジットから消してくれって言った方に対して、プロデューサーの牛島さんっていうみんなにいい顔してる人が、私だって名前を消してほしいことはある、でもそうはしないっていう、
はいはいはいはい、
僕たちがその自分の名前を呼ばれるのを満足して聞いてると思ってるんですかって言ってるようなさ、そこら辺の思想であったりだとか、その牛島さんと工藤ディレクター、唐沢俊明がやってるが衝突するところであったりだとか、やっぱそこのドラマが俺は見たいなって思ってしまったし、それとあとあのその2人が帰っていく時のラストの会話だったりだとか、なんて言うんだろう、その葛藤とか衝突みたいな、その戦場みたいなね、現場だからこそ起こる、表出するそれが見たいなっていう気がしてしまったので、
カメラを止めるなにもその要素も入れようと思えば入れられる、
まあ、なくはないんですよ、
なくはない、薄いけどっていうことだよね、うん、その番組がどうのみたいな言ってる人はいたし、
プロデューサーもいたし、だからプロデューサーはなんでいつの間にかピラミッドに加わっていたのかとか、あんだけ文句言っていた役者とか、特に主演のさ、プライド高い主演とかが加わっていた、なんていうの、加わっていたっていう様を見せたけど、 そのきっかけのところだったりとか、そこにもう一個ドラマが欲しいよなっていう、
そこのみんなの気持ちが結果一つになってただけで、一つになる瞬間みたいな、これっていうあれはなかったよね。まあまあそれはまあリアルに、そういう意味ではリアルに時間を飛ばそうと思ったらそうするしかなかったんだろうけど、
あとはまあそこら辺をなんて言うんだろう、シリアスな葛藤とか衝突のシーンを作るのが似合わないとか野暮だっていうので入れなかったのかもしれないし、
それはね、
でもやっぱりなんかそこの温度というかが欲しいなっていうのはすごく思っちゃいましたよね。
それはわかる、わかるけど、でもそれをやってたらもしかしたらここまで話題になんなかったのかもともちょっと思う、うん、普通のドラマに、普通の映画になってしまうというか、
そうですね、それもそうなんですよ。
あそこまで徹底して、なんだろう、そういう要素を排除したからこそ、
うん、
っていう部分もあるんだろうなとは思うね。この、
確かに。だからまあこれはもう本当に好みの部分なんですけど、確かに、時計の概念っていうのは、それに関しては本当にその通りだと思った、
うん、僕はそれが一番のあれではあって、うん、で、最初の、もう結構ギリギリ、
ギリぐらい
最初のね、あの30、その30何分、はい、ワンカットの中にいろんな違和感っていうかさ、
はいはいはい、
どういうことっていう、その のを入れといて最後にそれがこうね、うん、答えが出てああってなるっていうのはすごく面白かった、うん、構成としてすごい面白かったとは思うし、その完成形を一度見せられるっていうのは、うん、そのいいなって思った、
まあ、
表からの目線を一回ちゃんと見せた上で、まあ、そうですね、そうバックステージをやるっていうのは、
ただうーんどうなんだろう、それが退屈っていう説もまああるんですよね。
だから、うん、結局前振りなだけで特に何もない30何分といえばそうだからね、本編には関係ないといえば関係あるんだけど、まあ、あのそこでもう耐えらんないというか B 級の
そうですね、
どうでなんか安い映画を見せられたってそこでもうやめちゃう人がいるみたいな話も出てたりはしたから、
うん、まあそこのね、そのどうやってお客さんの興味を引くかっていうのは難しいところですよね、うん、まあ、それ演劇でもたまにそのパターンはあるなと思っていて、最後にひっくり返して実は この雑なお芝居がこういうことになってましたって言われる劇団とかもあるじゃないですか。
まあまあ、
まあ、伏せてもしょうがないけど、シベリア少女鉄道とかはまあ結構そうじゃないですか。
まあ、あのそう、あの、
うん、
ロジックというかシステムってね、うん、するから、
でもなんかそれの時にその分だけめちゃめちゃハードルがただ上がり続けていくわけで、うん、そこで退屈しちゃったりとかすることも考えるとなかなか考えものだなと思ってはいるんですけど、
ある意味映画だからできる部分っていうのもあるのかな、う
ん、まあ、お芝居でもなんかしべしょがってるから
できるとは思うけど、
でも多分表側をそのまんま見せるわけにいかねえよなって思って、多分だからバックステージものっていうのは大体有名な作品あるんですよね、うん、
あその表は知られてるもので、うん、勝手に想像してくれるもの
ですね、
まあ、マークベースもそうだし、
うん、だから卒業式実行はもうちょっとね、普通の卒業式でやったら、
あ、
うん、もっとみんなが誰もが知ってる卒業式でやったらもっととっつきやすいものにはなっていた気がするんですけど。
まあいろいろとね、うん、でもやっぱりその卒業式のフォーマットというか、
だいたいみんな知ってるでしょっていう、うん、
イメージは分かるようにできてはいる。
だから葛藤とかっていう意味で自分たちの作った作品に関してもいろいろ思いましたよね。
あ、
卒業式実行をもっと
ドラマとして見せられるというか、
なんかね、高田先輩にね、こういう風にやったって指示を送るだけじゃダメだったんですよ。高田先輩と江波との間になんか葛藤があって衝突があって、
うん、だから最後のボスをちゃんと高田先輩にするっていうね、
そいつに伝えるだけじゃなくて、そいつを何かで説得してやらせるぐらいの、うん、そういう緊張関係がないとダメだったなっていうのを本当に思いましたっていう反省と、ね、まあ、なんだかんだ言ってたら、ね、あのディクショナリーを全然やらずに、
あ、結構な時間になってる、
そうそう、時間になってきてるので、ちょっとお知らせもいいですか。
あ、はい、どうぞ。
はい、唐突に数日前にアガリスクのウェブサイトに乗っかり出したアガリスク番外公演過去富坂企画っていう、はい、ものなんですけど、これをやります。10月の17日から、21日まで、阿佐ヶ谷の高架下にあるチャラで阿佐ヶ谷やってるっていうイベントスペースでやるんですけど、みんなの部屋会っていう作品をやります。
みんなの部屋来た、
はい、ジャンプさんに2回目にアガリスク出てもらった時の、
そうですね、
はい、50分の短編というか中編、
2010年
かな、50分2本立てをやり出した頃の作品ですよね。 そうですね、うん、その時はみんなの部屋と無縁バターっていう、あのお金がなくなったアガリスクがギャラリーで2本立ての公演をやると、セットを立てないでやるっていう企画だったんですけど、ちょっとそれのみんなの部屋部分を
リメイクしてやろうかなって。無縁バターは他で、
あ、そうですね、もう一回
みんなをと静かに殺したいと一緒にやったんだ
けど、ファミリーコンフューザーと一緒にやっているので、
ファミコンと無縁バターだったのか、
そんな、
みんなの部屋は初めてだ
よね。そうなんです。でそれをあの珍しくオーディションをしてやろうかなと思ってまして、うん、というのもなんか最近内言とかやってても思うし、いろいろな作品やってて思うのが、アガリスクのメンバー専用チューンになりすぎてる部分もあるので、一回みんなの部屋を 初めましての人と一緒にやってどうやったってその癖合わせの作品にしづらくなると思うので、うん、一回普通のスタンダードな嘘ついてごまかすスタイルのシチュエーションコメディをやろうかなと思ってやろうかなと思っております。すいませんこれ30分ちょっと過ぎちゃいますね。すいません、
あれでも大変
あれ大変なんですよ。
大変だと思う。
まあ多分ご覧になった方がほとんど少ないと思うんですけど、
まあ、そうですね、あの時代はまだね。そうだね、
カシマさんとかシムとかはその2本立てを見て親子をちょっと
面白い
かもって思ってくれたらしい作品で、あ、ね、で、まあ、あのどういう話かというと、とあるカップルが同棲しているアパートにその男の方もストーカーだったりだとか、たまたま空き巣が来たりだとか、それぞれが相手を連れ込んできたりとか、その常に傷を持ってる奴らが狭いアパートにみんな集まっちゃってお互い隠れ合ったりとかしているっていう、ちょっとねベタなシチュエーションコメディなんですけど、それをセット立てずにやったっていうね、床に線だけ引いて間取り作ってもできんじゃないかみたいなことを、
隠れてる場所もね、あの枠だけ、
はい、
あのなんだパイプみたいなのでギャラリーのパイプで作って透けてるっていうスケルトンでやるっていうやつ
っていうのでやってみたっていうなんですけど、ちょっとそれをまたやろうかなと。
やっぱりスケルトンでやる、
多分そうや
ね、まあ、でもそうだよね、あれネタ的に中で喋ってるのとかもやったりしてたから、うん、スケルトンじゃないとできないわけ。
そのね、ストーカー役のね、当時よく出てもらってた大久保千春さんと、あと泥棒役のジャンプさんに関してはこれ他の人でこれ成立するんかなとかいろいろ思っていたんですけど、うん、なかなかに無理やりなことをやって、うん、2人とも違う種類の力技で無理やり突破してたところがあるので、
まあまあまあまあそうね
でもなんかそこら辺も綺麗な、誰でもやりやすい形に整えつつ、かつもうちょっとドラマとして、
あれまあオチが完全に投げっぱなしだったよね、
はい、一番混乱したところで投げっぱなしで終わるスタイルで終わってたので、もうちょっと尺も伸ばしつつ、うん、登場人物としてみんなちゃんとはっきり描きつつ、かつコメディとして運用しやすい形のものにしようかなというか、
1時間ぐらいになれば高校生とか あのコンクールとかで使えるやつになっちゃう。
1時間にするしたらそれが使えるのか
一応ね。
でも逆にそうすると1工業で成立するにはちょっと短いし難しいです、
まあ、確かにね。もうちょっと伸ばすつもりなんで
1時間70とか、
ああ70ぐらい、ああでもそうだね、あれを普通の人のテンポでやるだけで多分1時間になっちゃうもんね。
まあかもしれない、まあ、テンポは上げたりはしますけど、ま
あ
まあ、
あれ情報量が半端ないからね。
そうなんですよね、
あの全員が何かしら嘘ついてごまかしてをやってるから、
お互いがお互いをどう思ってるっていう相関図を書いていくと、もう魔法陣みたいになるんですよね、ごちゃごちゃになってて、
あれは情報をちゃんと伝えるようにやるだけでえらい大変ではあるから、うん、面白いけどね。でもあれ成立するように作れたら確かに、
ね、
あのちゃんといろんなこのディクショナリーも更新されますよ。
あ、そうですね、多分。もうすいません、ディクショナリー全然触れられなかったんですがあのディクショナリーをですね、専用のページを作ってどんどんそれを追記していくので皆様よかったら今までの見てみてください。
ホームページ、
はい、アガリスクのホームページのウェブ企画の中にラジオとかいろいろ YouTube チャンネルとかいろいろ載ってると思うんですけど、その中にページ作りました。で、毎回ラジオのページにもそこのリンク貼っとくので、これ見ながら
増えてくる、
はい、これを別ウィンドウで開きながら見てねみたいな
楽しい見方をしてみた、
はい、
いや
ね、なんか
ちょっと語っちゃって、
そこの作品の話他の作品の方の話ばっかりしちゃいましたけど、
いやいや、あ、結構な、
はい、もう4分ぐらいで過ぎちゃいました
すいません
そんな感じですかね、
はい、今回はじゃあそういう話でした、
はい、なんか次回はちょっとねそこら辺の辞書とかをやりつつ、
更新しつつ、
もしできたらね、そのみんなの部屋会の、ね、出演者とか、
あ、次回はだから一緒にできたら9月の結構
後半だから
時期的にはぶつかる、
稽古が始まってればいける、
あ、
逆にその次の週だと月だともう終わってる可能性があるから、
ああそっかそっか、
あ、そう、そのみんなの部屋会番外公演はですね、オーディション出演者募集やっておりまして、もしあのアガリスクエンターテインメントの作品やるの興味あるっていう役者の方とかもしいらっしゃったら、あのこの機会にぜひご応募ください。そうじゃないと多分あんまり
もうなかなか、ね、
なかなかオーディションの機会が難しいので、はい、9月の6日から9日までやっている、オフィス上野空さんっていうところでやってるワークショップ企画を僕が別でやるんですけど、そこの場で
それをもうそのまんまオーディションみたいな感じ
しちゃいます。じゃないともうワークショップが乱立したりとかするとも
う分かんなくなっちゃう、
わけ分からないし、なんかいろんな人に手間をかけるので、
あ、 OK ですよってことになったんです。それはその場として使うのも、はい、ありがたいですね。
なのでご興味ある方は、
ご応募ください。
ご応募ください。
上野空アクトジムの富坂ワークショップ、
はい、まあ、こっちにも申し込みつつ出演者募集のフォームを送ってもらうっていうめんどくさいことにはなっちゃうんですけど、すいませんがご協力ください。
よろしくお願いします。
8月いっぱい出演者を募集しておりますので、
お、
なんでまあね、
あと1週間10日ぐらい、
せっかくならそのシチュエーションコメディのこのスタイルのものに初めて触れる方と、
あ、
その今まで出てきたものとか今まで出てこなかったこれどういう意味っていうものとかを我々がこうこうこうなんじゃないみたいなことを言うっていう企画になるかもしれない。全然日程合わなかったらまた2人で喋ってますけど。
はい、じゃあ楽しみにしてます。
はい、期待
します。
とりあえずアガリスの次の企画としては、これの放送してる明日ですかね。
ああ、
8月25日土曜日、12時から19時まで、感激三昧下北沢店という演劇のグッズを売ってる下北のお店で、アガリスクがいろいろイベントをやります。
夏祭り、アガリスク夏祭りよろしくお願いします。
まあ、詳しくはこちらもサイトの方見ていただければ、
サイトの方見ていただくと、僕のはなんか参加してんだかしてないんだか名前があんまり見つかんないかもしれないですが、
あ、載ってます、
あ、載ってます、お店にはずっといます。
アガリスクのメンバーが各自で出店をやったりステージでなんかイベントやったりするっていう企画なんで、ぜひぜひ
よろしくお願いします。
ところですかね。
ですかね。
はい、すいません、
はい、
カメラを止めるのの話ばっかりしちゃいましたから、すいませんが、
ネタバレ気にしない人は聞くことすらできないレベル。まあしょうがない、いいでしょう、
はい
はい、ではアガリスクエンターテインメントの、いや、アガリスクエンターテインメントの矢吹ジャンプと
富坂優でした。また、
また。